ようございます。今から2500年ほど前、北インドの国にお釈迦様はお生まれになりましたが、29歳の時に出家されています。お城の東の門を出られた時に老人を、南の門から出られた時には病人を見、西の門から出られた時にはお葬式、つまり死者を見られます。そして北の門から出られた時に出家し、道を求める人に出会われています。それが出家の動機だったと言われています。この話は4つの門から出て遊ぶという字を書いて四門出遊と言い、このお釈迦様の出家の動機、老病死を見ることが今日において最も忌み嫌い、目を背けることになっています。私は7年ほど前、甲状腺の病気で急遽入院することになり、神経内科の病室に入りました。約1ヶ月半の入院でしたが、病室は6人部屋で、ほとんどが70歳、80歳のお年寄りの方でした。私は53歳でしたが、その入院生活の中で老いというものがどんなものかを身をもって知ることができました。まず朝6時過ぎだったと思いますが、みんなのおむつ替えから一日が始まります。窓を一斉に開けますが、その匂いが部屋中にこもります。私にはその必要はなかったのですが、中にはおむつ替えの時、またすぐに漏れ、看護さんに変えてもらわなければならない人もいました。まだ70歳ぐらいの方だったと思いますが、情けないと泣いておられたのを覚えています。また誰も面会に来てくれない人、来てくれても愚痴を言い当たり散らす人、ひたすら孫のことを心にかけている人、まさに愛憎の世界そのものでした。老いの孤独感と無力感、そこから来る愛着心が一層その人の苦しみとなっていたように思います。今日少子高齢化がどんどん進んでいます。国立社会保障人口問題研究所が推計したところ、2055年には65歳以上の高齢者が人口の4割に達すると言われています。その頃になると老老介護の問題など深刻な状況になってきます。できることなら PPK、 つまりピンピンと元気でコロッと死にたいという言葉がよく語られているのは、そのような状況があるからです。そんなことがあってでしょう。異常なほどの健康ブームに今日なっています。健康であることは大切なことですが、健康であることが人生の第一目的になり、健康のために生きているという逆転した人生観のようになってしまっています。だから病気になったら、寝たきりになったらおしまいということになるのです。現実にはおしまいになれないのですが、このように老いること、病むことが深刻な状況になっているにもかかわらず、ますますそれが隠され排除されています。死も同じことです。本来葬儀とは死臭、死者の匂いを嗅ぐものと言われてきたのですが、今日ではきらびやかで合理化された葬儀になっています。そういう意味では死もまた覆い隠すような葬儀になってきていると言えます。さらには葬儀自体の省略化も都会では増えてきていると聞きます。かつては家で死んでいったおじいさんやおばあさんの姿を見て、人間が生きる上での大切なことを学んだのではないでしょうか。カブトムシが死んだのを見て、カブトムシの電池が切れたと 言った子供の話を聞いたことがあります。本当にゾッとする話です。また、最近では前世がどうの、来世がどうの、死んだ人が雲になってとか、風になってとかのテレビ番組や歌が流行っています。癒しにはなるかもしれませんが、癒しは一時的なものです。もっと現実を直視することが大切です。辛いこと、苦しいことかもしれませんが、その向かい合った現実そのものが教えてくれるものがあるはずです。哲学者の西田喜太郎氏は、37歳の時、満4歳になる次女と生まれたばかりの五女を相次いで亡くしています。その時、思索と体験という本の中で、次のような文章を書いています。今まで愛らしく話したり歌ったり遊んだりしていたものが、たちまちに消えて壺の中の白骨となるというのは、いかなるわけであろうか。もし人生はそれまでのものであるというならば、人生ほどつまらないものはない。ここには深い意味がなくてはならぬ。死の問題を解決し得て、初めて人の生の意義を悟ることができる、と。お釈迦様の出家の動機、老病死を見るということから、避け逃げるのではなく、そこから生きる意味を見出すことが大切なことではないでしょうか。